テープ第1巻 B 面。答え。新たな地域支援事業の実施にあたり、提供するサービスの範囲や実施方法、サービス単価と利用者負担の水準、参入事業者の要件など多くの詳細な事項を決める必要がある。今後はサービスに対する市民ニーズの把握、NPO や民間事業者などの地域資源の状況の調査、介護事業者の地域支援事業への参入意向の確認を行い、国のガイドラインをよく研究した上で、事業の原案を策定し、千葉市社会福祉審議会高齢者福祉介護保険専門分科会での審議を経て、その基本的な方向性を次期介護保険事業計画に反映させていく。子ども・子育て支援新制度における多様な保育ニーズへの対応は？問い。新制度では特定保育は廃止され、一時預かり事業がその受け皿になると想定されるが、その対応は？また、昨今保護者の就労形態は様々であり、それに伴う多様な保育ニーズが見込まれるが、その対応は？答え。一時預かり事業は新制度において、地域子ども・子育て支援事業に位置づけられるとともに、これまでの利用者に加え、就労時間が保育認定に満たない現行の特定保育を利用している世帯の受け皿としても見込まれていることから、ニーズを的確に把握し、十分な対応を図る必要がある。また、新制度では、保育の必要性の認定にあたり、平日フルタイムだけでなく、パートタイムや休日、夜間の就労など、すべての就労形態を対象としていることから、今後、休日保育や夜間保育など、多様な保育サービスの充実に努めていく。公共施設等総合管理計画策定の効果は？問い。国から公共施設等総合管理計画の策定を要請された。本市は独自に施設総量の縮減など、主要な公共施設の今後の見直しの考え方を示した公共施設見直し方針を策定しているが、国は道路などのインフラも対象とした幅広いものを要請しており、本市はさらなる取り組みが必要である。国の要請にどう対応するのか、また計画策定の効果は？答え。公共施設見直し方針など、市の既存計画の趣旨を生かしつつ、施設の対象範囲を拡大し、改めて国の要請を満たす公共施設等総合管理計画を策定するため、庁内の検討や付属機関での審議を経て計画案を作成し、平成27年度当初を目途に策定していく。また、今後の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に寄与するとともに、公共施設等の除却に伴う私債の発行が新たに可能となることから、財政負担の平準化にも効果があると考える。未来創造千葉。市民シンクタンクモデル事業のコンセプトは？問い。市民シンクタンクモデル事業として千葉市まちづくり未来研究所をスタートさせているが、そのコンセプトは？答え。研究テーマについて知識関心のある 市内在住在勤者などの公募による研究員が自主運営によるグループワークなどを通じて政策提言を取りまとめ、さらにその提言の実現に向けても様々な活動に主体的に参画していただく仕組みとして実施するものであり、いただいた提言は可能なものについて市の施策に反映する。これからの町づくり地域づくりにおいては、社会構造の変化や市民ニーズが多様化していることから、これに適切に対応するためには市民の持つ知識や経験及び知恵を最大限に引き出し活用させていただく新たな仕組みづくりが求められるとともに、市民同士あるいは地域住民同士が市の抱える行政課題などについて討議し合意形成した上で実現していく仕組みも必要である。本事業はモデル事業であり、実施状況を検証の上本格実施に向け検討していく。焼却ごみの削減状況は？問い。本年2月から家庭ごみ手数料徴収制度がスタートし、7ヶ月が経過したが、焼却ごみの削減量の状況は？答え。家庭ごみ手数料徴収制度を導入した今年2月から8月までの7ヶ月間における家庭系ごみの削減量は、前年同期と比較して約9000トン、率は 8.3% の削減となっており、事業系ごみを合わせた焼却ごみ量全体では約9000トン、率は 5.8% の削減となっている。千葉レポ予算議案における付帯決議への対応状況は？問い。千葉市民共同レポート、愛称千葉レポの構築にあたって、システム運用経費の補正予算議案が可決された昨年の第4回定例会において、3項目の実施を求める付帯決議、中3がなされたが、その対応状況は？中3付帯決議、可決した議案に対して、議会の意思を表明するものとして行う決議、法的な拘束力はないが、市はこれを尊重することが求められる。中終わり。答え。市議会から実施を求められている3項目のうち、市民との共同による地域課題解決について、着実な成果が得られる仕組みの構築については、様々な地域の課題をウェブ上で可視化・共有化し、市民と行政、市民と市民が共同により課題解決していくことで、市民の市政への参画や町への帰属意識の高まりを期待している。業務改善及びコスト削減につながる仕組みの構築については、一例としては従来電話やメールで寄せられていた道路に関する要望を管理するシステムを千葉レポの業務システムへ統合することにより、地域の課題の一元管理や業務処理に要した資材の管理も可能になるなど、業務改善とコスト削減が図られるものと考えている。発注コストの低減への最大限の努力については、発注にあたり必要な機能を精査し、仕様を見直して発注した結果、契約額は税抜きで4980万円となり、債務負担行為限度額との比較では税抜きで1620万円、約 25% を削減している。 日本共産党千葉市議会議員団、要介護認定者に対する障害者控除の周知を、問い、身体障害者手帳を持っていなくても、6ヶ月以上の寝たきり状態であったり、認知症などで日常生活に支障のある65歳以上の高齢者は、保健福祉センターで交付される障害者控除対象者認定証を付して税の申告を行うことで税金が減額される場合がある。要介護認定を受けた高齢者は障害者控除認定の対象となる場合もあるが、交付申請まで至らないことも多いと聞く。より多くの対象者が認定書の交付を受けられるよう周知方法を改善すべきだが、見解は？答え。本市では確定申告の時期に合わせて、毎年1月に発送する介護保険料納入済通知書で障害者控除の制度を周知し、市政だよりホームページ、高齢者保健福祉のあらましなどで制度を紹介している。今後は介護保険、要介護認定、要支援認定、結果通知書にこの制度の案内を同封し、さらなる周知を図っていく。土砂災害危険箇所の総点検を。問い、広島市などで起こった大雨による土砂災害について、専門家は全国どこで起きてもおかしくないと指摘する。県とともに、土砂災害危険箇所の総点検を実施し、近隣住民や施設への啓発と市民の不安に応えるべきではないか。答え。本市には危険箇所は292箇所あるが、要配慮者利用施設が立地する箇所や、過去に土砂災害が発生した危険性の高い箇所について、毎年20箇所程度点検を実施している。毎年6月を土砂災害防止月間として、県の土砂災害危険箇所の点検要項に基づき、県市合同で点検を実施しており、施設などの状況や災害発生の危険度など、危険箇所の状況把握を行っている。今後は土砂災害の危険箇所や避難経路の確認、災害情報の入手方法など、危険箇所近くにお住まいの方々に対し、啓発文を配布するとともに、市政だよりやホームページ等で土砂災害に対する日頃からの備えについて広く周知し、被害の未然防止が図られるよう、防災意識の向上に努めていく。なお、点検箇所の拡大は、県との協議の中で進めていく。IR、火事の誘致の中止を。問い、厚生労働省の調査結果では、ギャンブル依存症の疑いがある人は、成人男性の 8.8%、女性の 1.8% に上っており、依存症対策も手つかずのままである。調査結果をどう受け止めているのか。刑法の賭博禁止の規定について確定した最高裁判決も踏まえ、本市での IR 中4、カジノ誘致のための調査を中止し、冷静な議論を国に求め、調査費用を執行しないことを求めるが、見解は？中4、IR、インテグレイテッドリゾート、カジノを含む統合型リゾート施設の略、カジノ施設及び会議場施設、 レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設、その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設のこと。中終わり。答え。ギャンブル依存症の調査結果は、懸念事項として認識しており、今後、国における法案審議等の中で議論されるものと考えており、その動向を注視していく。また、国会での審議状況等を踏まえ、幕張新都心のアーバンリゾートとしての魅力を高め、多様な楽しみを提供する一つの手法として、IR 導入の可能性について検討するものであり、依存症への対応策も含めて、現在調査を実施している。次世代の党、ゆいの党。代表質疑後、平成26年9月22日付で、会派名が次世代の党、維新の党に変更となっています。動物公園リスタート構想の取り組み状況は？問い。市民や来園者に動物公園が変わっていくと期待させるものが見えてこないが、リスタート構想に基づく現在の取り組み状況は？答え。現在、遊園地跡地の子どもゾーンの整備及び肉食獣の導入に伴う整備の実施設計に着手した。また、展示の充実と希少動物の繁殖のため、本年7月にアミメキリン1頭とグレビーシマウマ1頭を他園から借り受けている。今後は、国際的な情報ネットワークである世界動物園水族館協会などに加盟し、動物園同士で貸し借りを実施するなど、希少種や絶滅危惧種の繁殖に取り組んでいく。児童虐待防止の取り組みは？問い。児童虐待の防止には、全庁的に連携の取れた取り組みが必要だが、虐待発生の要因と、それに対するこれまでの取り組みは、また、虐待防止への課題と今後の対応は？答え。保護者の育児への負担や日常的なストレスの蓄積等が要因であり、児童虐待防止対策としては、全庁的な連携を取りながら、発生予防、早期発見、早期対応、在宅支援など、切れ目のない取り組みを実施している。課題は、複雑多様化する問題に適切に対応するための高度な専門性が職員に必要となることや、虐待通告件数の大幅な増加により、一機関だけでの対応が困難となっていることである。今後も虐待防止への周知・広報をはじめ、研修等による職員への意識啓発や専門職員の効果的な配置を引き続き行うとともに、児童の安全や所在の確認等にあたっては、警察等の関係機関との連携を強化していく。市民ネットワーク、緩和ケアの現状は？問い。在宅医療充実の必要性の中、市内における緩和ケア、中後の現状は？また今後に向けての対応は？中後、緩和ケア。生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、疾患の早期より、痛み、身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題に関して、きちんとした評価を行い、 それが障害とならないように予防したり対処することで、生活の質、クオリティオブライフ、QOL を改善するためのアプローチである。WHO、世界保健機関による定義、2002年。中終わり。答え。平成26年8月現在、市内で緩和ケア病棟を有する医療機関は2病院、緩和ケアを行っている医療機関は12病院、57診療所であり、在宅への往診は充足しているとは言い難い状況である一方、平成20年に国が行った終末期医療に関する調査では、国民の 60% 以上が終末期に自宅での療養を望んでいるとの結果が出ている。このため、今後への対応として、市医師会などと緊密に連携しながら、終末期への対応を含めた在宅医療の体制整備に努めていく。生活困窮者窓口の整備拡充を。問い。生活困窮者対策としての相談窓口を、県が設置している中核地域生活支援センター的な窓口とし、横断的な問題にも対応できるように整備拡充することへの考えは。答え。県は県内13カ所で中核地域生活支援センターを設置し、福祉の総合相談などの事業を行っている。一方、本市の生活自立仕事相談センターでは、生活困窮者向けに総合的な相談や他の機関へのつなぎなどの事業を行っており、その意味では中核地域生活支援センターに近い機能を有している。生活困窮には複合的な要因により陥ることが多いことから、具体的な所得や資産に関する要件を設けず、幅広く対応することが前提である本市のセンターでは、今後もさまざまな分野の問題に総合的に対応していく必要があると考えている。会派と構成、議員定数54人、現員53人、自由民主党千葉市議会議員団17人、公明党千葉市議会議員団8人、民主党千葉市議会議員団8人、日本共産党千葉市議会議員団6人、未来創造千葉6人、次世代の党、維新の党3人、市民ネットワーク2人、無所属3人。平成26年10月30日現在。平成26年第3回定例会、可決した主な議案、各会派の賛否状況は8面。補正予算、一般会計に11億8400万円を追加。補正予算の主なものは次の通りです。避難所への太陽光発電設備等の導入、7億7300万円。高齢者施設開設準備金の補助、9600万円。社会保障税番号制度対応システムの整備、5100万円。一般廃棄物処理施設基本計画作成事業費、1700万円。障害者グループホームへのスプリンクラー設置補助、1246万円。 対象を小学校高学年まで拡大することに伴う子どもルーム整備事業費1100万円、子ども子育て支援新制度に関する条例を整備、平成27年4月からの子ども子育て支援新制度の施行に向けて本市で新たに制定することとされた幼保連携型認定子ども園などの認可基準や運営基準等を整備するため6本の条例を制定一部改正廃止しました。千葉駅西口地区に建築物の制限適用へ、千葉駅西口地区市街地再開発事業区域内に麻雀やパチンコや葬儀を行う集会場等は建築できないこととなりました。旧政子第一小学校跡施設をコミュニティセンター等として活用へ、学校統廃合により廃校になった旧政子第一小学校の跡施設に大規模改造工事を行い、コミュニティセンター、障害福祉サービス事業所、地域活動支援センターからなる複合施設として活用します。市政のここが聞きたい一般質問。26人の議員が市政に関する一般質問を行いました。主な質問項目は次の通りです。内容は市議会ホームページの議会中継録画放映をご覧ください。http://www.chiba.city.stream.stream.jfit.co.jp/。通告順に読みます。防犯街灯の LED 化について、森山和弘、公明党。学校の普通教室へのエアコン設置について、中村君江、共産党。下水道事業について、植草健、自民党。芸術文化による経済波及効果について、小田元む、未来創造。京葉道路の渋滞対策の促進について、秋葉忠男、自民党。市民サービスの向上について、三瓶照江、民主党。不登校児童、生徒のサポートについて、山田京子、市民ネット。介護支援ボランティア事業について、伊藤康平、公明党。郷土の歴史教育について、河野康夫、自民党。磯部地区の学校統廃合後の避難所施設について、松坂義則、自民党。小手橋公民館と小手橋市民センターについて、森田真由美、共産党。超高齢社会における医療機関等への交通対策について、野本信正、共産党。団地再生問題について、米持克彦、自民党。防災・減災対策について、村尾功、公明党。寿大学校について、小松崎文義、自民党。テープ第2巻へ続きます。